一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためです。主の目から見ると人間は本当に惨めなものです。すなわち一生涯死の恐怖につながれている奴隷です。けどもイエス様のおかげで信ずる者はこの死の恐れから解放されます。先週井の明美姉妹は、手に召されたのです。本当に喜んで、待ち遠しでした。早く召してください、イエス様、早く行きたい行きたい。最後の電話の時、いつでもいいと彼女は喜んでいたのです。イエス様のおかげです。第5番目、イエス様は来たるべき神の御怒りからの救いをもたらされたのです。テサロニケ第1の手紙の一章七節に、やがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスとあります。将来は決してバラ色のものではない。主の怒りそのものは来ると聖書は言っています。ヨハネ伝三章の中で、御子を信ずる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。頭を下げたくない人々のために将来がない。正直になるたくない人々は決して祝福され得ない、呪われたものそのままです。6番目、イエス様はいつも逆らう地獄からの解放をもたらしたのであります。ガラテヤ書2章に実説、私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。これこそが誠の解放です。もう一つ7番目ですけれども、イエス様は今の邪悪な世からの解放をもたらしたのです。ガラテヤ書1章4節に、キリストは今の悪の世界から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自身のお捨てになりました。私のためにイエス様はご自身をお捨てになったということについて考えることも言葉がない。どうしよう。この完全な主イエス様の救いを自分のものとして体験した人は誰でも心から喜ぶことができるのです。ルカ伝一章には三つの賛歌が載っております。一つはエリザベツ、もう一つはマリア、そしてもう一つはザカリアの賛歌であります。ルカ伝二章には御使いの賛美、羊飼いの喜び、そしてシミヨンとハンナの証が載っております。これらすべてのものは喜びの満ち溢れているのです。すべてこれらのものは主への感謝であり、主に対する賛美です。私たちの場合はどうでしょうか。パウロは勧告の声を上げて書いたのです。すべての人を救う神の御組みが現れた、テト書2章の注意説です。御使いの知らせは、恐るな、身をすべてのために与えられる大きな喜びをあなた方に伝えるために来た。御使いたちの知らせを聞いたときに、当時の羊飼いたちは一体どのような態度を取ったなのでしょうか。彼らは結局、さあ行って見てこようと互いに話し合ったとあります。幼子たち、羊飼いたちの態度は 오사는어느요나신고소리가가타다치니시당아오코도마다요고코바시각신디시다가가가노오사는어느요나신고와가가가가나니가오코타노데아루카ということははっきりわからなかったにもかかわらず御使いの言葉にカガガが従ったということの中に現れております。カガガはいろいろと考えることなくして直ちに御使いに従って大急ぎで出かけていったのです。喜ばしい確信について次のように書かれています。そして急いで行ってマリアとヨセフと貝場桶に寝ておられる緑ごとを探し当てた。羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので神をあがめ賛美しながら書いていったとあります。まあ最初にイエス様は全人類を救うために緑ごとして出現されたのです。第2番目にイエス様は、まあ、主の恵みによって救われた信者たちをご自分に迎えられるために花婿として出現します。ヘブル人への手紙のちょっと開いちゃいましょうか。ヘブル書の9章の26節を見ると、まあ、イエス様の初めての出現についての箇所ですけれども、次のように書かれています。399ページです。ヘブル人への手紙の9章の26節。もしそうでなかったら、世の初めから幾度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかし、キリストはただ一度今の世の終わりにご自分を生贄として罪を取り除くために来られたのです。まあ、この箇所はイエス様の先ほど学びました第一の出現のことを書いている御言葉です。イエス様は救いを成就するために来てくださいました。まあ、自分の与えられた使命についてイエス様はまたよく言われました。私が来たのも使えられるためではなく書いて使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。私は犠牲になるために救いの代価として自分の命を与えるために来たのだよとイエス様はよく言われました。28節、ヘブル書9章の28節。キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身の捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。まあ、今の言葉の中に、罪を負うためではなくという言葉がありますが、これは、罪なしでという意味です。という言葉はイエス様が二度目に来られる時には罪との一切の関係のないお方として私たちのところへ来てくださるということです。まあ空中まで来られるのですけども、この場合においてもイエス様の前に二つのグループの人々が分けられるのです。イエス様が二度目に来られる時にはそれは罪人を裁くためではなくご自分の花嫁である体なる教会をご自分のために迎えるために来られるのです。イエス様はこの事実について次のように述べました。マタイで24章の41節と42節です。その時、畑に二人いると、一人は取られ、一人は残されます。二人の女が嘘を引いていると、一人は取られ、一人は残されます。まあ、引き上げられる人もいるし、 残される人もいる。まあ、これは分けられる二つのグループのことを言っている、まあ、言葉です。まあ、集会の中でおいてもどの人がどちらのグループに属しているなのかということは誰の目にも明らかではない。ある人は確かに生まれ変わりを体験しているように見えるかもしれませんが、実際はどうであるか我々人間は分かりません。また逆にある人たちは信じているかどうかがはっきりしない人たちがいるかもしれないけど、このような人々の中にも主が受け入れておられる人々がいくらでもおられるかもしれない。しかしイエス様が二度目に来られる時にはすべてここらのことがはっきりとされるのです。イエス様が二度目に来られる時にイエス様に属しているすべての人々、すなわちその人の死んだ霊が御霊によって生き変えらされた人々は皆急にその姿が見えなくなります。テサロニケ第一の手紙の四章、よく知られている箇所ですけれども、次のように書かれています。366ページです。テサロニケ第一の手紙の四章の中国節と中七節をお読みいたします。まあ近いうちに起こる出来事についての箇所なのではないかと思います。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになれます。私たちはいつまでも主と共になると毎日考えるべき事実なのではないでしょうか。まあ、主イエス様の最初のしつけの場合にも見ようという言葉が出てきます。そして兄弟の前に読みました箇所の中で聞きなさいという言葉が出てきます。コリント第一の手紙の中古書でしたね。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちはみんなが眠ってしまうのではなく、みんな変えられるのです。我のラッパと共にたちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちが変えられるのです。